続きまして、メッセージに移りたいと思います。今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、新約聖書、エペソ人への手紙、3章の14節から21節、第3版ですと376ページ、新改訳で2017ですと387ページにございますので、どうぞお開きになってください。聖書朗読に続き、説教、天と地にある家族と題して、藤山牧師よりメッセージを取り付いていただきます。それではお願いいたします。
聖書を読みいたします。エペソ人への手紙、3章1節、14節から21節までをお読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして、神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように、どうか、私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光がよよ限りなく、とこしえまでもありますように。アーメン。以上です。
昇天者記念礼拝にようこそおいでくださいました。1年ぶりにお会いする方々がたくさんいらっしゃいますけれども、今の映像をご覧になって、在りし日の、皆様のご家族のお一人お一人を、忍ばれたことと思います。すで、に天に召された方々は、先ほどの司会者の言葉の中にもありましたが、神様の前で礼拝を捧げている、いろんな表現は使えますけれども、私たちは創造主なる神様の前にあって、いつも礼拝を捧げるものとして存在しています。今日はその一つの形でありますけれども、昇天者記念礼拝を共に捧げています。そして先ほど一緒に賛美という捧げ物を神様に捧げました。今度は神様ご自身がこの聖書の言葉を通して私たちに語ってくださる時間を迎えています。人の言葉ではなく神の言葉なので、これを解き明かす者も、そして聞く者も、人の力で理解することができない神様の御心というものが含まれています。これを悟るためには助け主が幸いにもこの世界に教会に送られていますので、聖霊の助けによって神の御言葉を理解し、そして日々を生きる力、励ましとして受け止めていきたいと思います。では一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たち人間を神の形に似せて作られて、男と女に作られました。そしてこの男と女を出会わせ、結婚へと導き、家族を設けるものとしてくださったことを感謝いたします。私たちはそれぞれ家族のもとに、中に生まれ育てられ、私たちもやがて家族を作るものとして神様の前で地上の人生を歩んでいますけれども、幸いにしてイエス・キリストを救い主として受け入れ、罪許され、神の家族とされた方々が、 先に地上を去って天に迎えられ、今再会を待ち望んでおられることを覚えます。地上では戦いがあり困難が絶えることはありませんけれども、再会の望み、そしてこの目で顔と顔を合わせてイエス・キリストとお会いし、また召された方々とご遺族、ご家族と再会する希望を持って、この地上の人生を一歩一歩永遠の家に向かって共に歩み続けていくことができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。13年前に福山雅治という歌手が家族になろうよという歌を作詞作曲して大ヒットしました。覚えていらっしゃる方もおられるかと思いますが、まあ歌いませんけれども、今日は最近歌うことが増えてきましたが、こういう家族になりたいなという願い、思いを歌っている曲だと、聞きながらそう感じました。ということは、現実はなかなかそうなっていない家族の姿が見えてくるということもあるでしょう。今日は、先に天に召された皆様のご家族を忍び、神様の前で初年者記念礼拝を捧げていますが、今日の説教題である天と地にある家族とはどのような家族なのかを学んでいきます。まあ、人間はいろんなことを考え、またそれを表すものですけれども、しかし人間が考えることはいつも相対的であり長続きしない。次から次といろんな考えが浮かんできますが、聖書は一貫して神のお考えを私たち人間に伝える書物であり、そこから学ぶことが信頼に満たされて、私たちの人生も確かな足取りを続けていくことができるわけです。第一に、今読んでいただいたこのエペソ人への手紙、まあ、トルコの真ん中辺にある一つの大きな町にできていた教会ですけれども、その教会に対してパウロという方が書いた手紙であります。その当時、まあ、いろんな教会にこれが回覧状のようにして、読まれていった、そんな性質の手紙であります。この3章15節に、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。御父というのは天の父なる神様、天のお父さんという意味ですね。私たちの体を形作っている最小の単位が、まあ、細胞ですけれども、これがいくつあるのか、この一人の人間の体を構成している細胞は、一つ一の位まで数えられるものではないんですけれども、研究の結果、ある時までは60兆個という数字が発表されていましたが、ある方の研究結果では37兆個の、まあ、細胞から人間の体はできていると発表されています。他方、私たちの社会、この世界の基本的な単位は何かというと、家族ではないかと思います。私たちの体は土からできています。この成分は土と全く同じだということは、まあ信頼できるものですけれども、ですから息を引き取った後、私たちの体は土に帰りますね。で、魂はその体の中に存在していた。魂はどこから来たのかというと、どこか遠い宇宙から来たんでしょうか。聖書は私たちの魂、私自身は神から来ていると語っています。ですから私たちの 出発点は神なんですね。でもその神がわからないことが問題なわけです。聖書に、家族というものは偶然に自然に発生したものではないことを、語っている箇所があります。次の御言葉を出していただきますと、こう書いてあります。創世記1章27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。進化論という考え方があって、猿から人間が進化したという考え方が、教室でも子どもたちに延々と語られていますけれども、聖書は人は神によって作られ、男と女に作られた。男と女の以外の、性は存在しないというのが聖書の主張であります。ここで神の形という場合、聖書は我々の形と、その26節、1節前の26節で神様はご自身を我々と呼んで、我々の形に人を形作ろうとおっしゃっているんです。家族の形は神の関係性を反映している姿だ。つまり神様とはお一人であるけれども、父なる神のご性質、ご人格があり、子としてのご性質とご人格、そして聖霊としてのご人格とご聖霊が三位一体という形で、神は唯一の神として存在するお方だと聖書は私たちに紹介しているわけです。この世界に無数に神々と呼ばれるものが存在しているわけではないんです。人間はいろんな神々を作り出していますけれども、聖書はこの世界に唯一の神が存在し、その神が私たちをご自身の形に似せて作られた。そして神様のご性質が三位一体、家族の形をしているので、私たち人間も家族を構成している。家族に生まれ、そして家族を新たに出発する。そのような存在だと教えているわけです。父子聖霊という三位一体の神が一人の神を形成するように、家族というものも個々のメンバーが、何人家族という言い方をしますが、その一人一人がユニットとして家族を構成しています。人類最初の家族はアダムとエヴァから始まりました。ところがエデンという場所で二人を神から引き離そうとした人間の敵である悪魔が二人を誘惑しました。二人は神と共に歩む道から外れ、自分が神となりたくなって、神を無視して生きる道を選んで、そこから人類の不幸、諸悪の根源ともいえるスタートが切られました。なぜこの世界にこんな不幸なことが、むごたらしい戦争が起こるのか、原因はそこにあります。神様のせいではありません。私たち人間が持っている神を無視した生き方、その性質の中に人と人とが争い、国と国が戦争を行う原因が厳然として備わっているわけです。誰かのせいにすることは間違っています。どこかの国のせいにすることも間違っています。私たち人類の共通の責任、この平和を求めながら戦争をするという醜い性質が私たちの中にあるということを認めるところから、解決の糸口が見えてくるのではないでしょうか。神に語られたこのアダムとエヴァが本来の道から外れてしまったので、そのままではエデンそのものが破壊されてしまうということで、神様は2人をエデンの園から追放し、2人は自分勝手な道にそれて歩むようになりました。これが失楽園という言葉の由来です。追放された2人はやがて結婚しました。神様がそのように人間を 作られたからですね、人は父と母を離れ一心同体となるというように、私たち人間は引き付け合ってそして結婚し家族を作っていきます。ところが二人の間に生まれたカインとアベルという二人の兄弟、兄のカインは弟のアベルを妬みによって殺してしまった。人類最初の家庭の中に殺人事件が起きてしまったわけです。そして家族関係は壊れてしまいました。本来家族は互いに愛し合い愛の絆で結ばれるはずでしたが、そこから家族が深い悩みと苦悩を抱える場所となってしまったわけです。一面温かい家族家庭というものも世の中には存在します。でそれに憧れるわけですが、同時にこんなことがあるのかと思うような事件が発生する場所ともなってしまいました。親子が憎み合い、また兄弟姉妹が憎み合うことが、まあ、社会のそこかしこに見えています。ここで3章の14節に目を留めていただくと、3章の14節、こういうわけで私は膝をかがめてと書いてありますね。普通ユダヤ人は立って祈るのが普通です。しかしここでパウロは膝をかがめて、膝をついてとは言っていません。よく、まあ、カトリック教会や他の教会では祈るときに床に何かこうマットとかクッションを敷いて膝をついて祈る姿もよく紹介されますけれども、まあ、私たちは椅子に座って手を組んで祈る、あるいは、立って祈ることがありますけれども、膝をかがめて祈るというのはよほどの大きな祈りの課題があるということを表しているんですね。まあ、ある宗教では地べたに、頭をつけて、祈る姿もありますし、ネパールでは五体投地といって地面に体をそのまま、まっすぐにして祈る姿もあります。でパウルはここでいつもと姿勢違う姿勢で祈っていますが、それは神の前にへりくだる姿でもあります。腰をかがめて祈ることもあるかもしれませんが、パウルは神の前にへりくだって祈っています。でそれまでユダヤ人というのは異邦人を罪人扱いにして犬猿の関係でした。犬猿の中でした。ところがイエス・キリストを信じるユダヤ人以外の異邦人の人たちが教会にどんどん集まってきたんです。そしてパウルはそれまでユダヤ人と異邦人は関係のない遠い存在だったその人たちがイエス・キリストを信じることによって近いものとされた。余すさえその両者が、水と油の関係の両者が神の家族となったということを2章の中で語っています。驚くべきことが起こりました。今から2000年前そのようなことが始まったわけです。で、一人一人がイエス・キリストを信じて神の子供になったわけですが、その子供たち同士はそれまで敵対していたわけですね。すぐに仲良くなれるはずがないんです。この教会に水と油の人たちがどんどん集まってきて、さあ一緒に何かやりましょうと言ったって考え方が違う、やり方が違う、争いが当然起こっても不思議ではないわけですね。そこで必要なのは祈りだということを知っているわけです。絶えず祈りなさいと勧めるほどに、絶えず祈らなければその人間関係は平和には保たれていかない。 まあ、そういうことが背景として見られます。実際の家族関係で傷ついた人たちも教会の中に集まってきました。心に傷を抱えた人たちが普段はまあ落ち着いていても、何かあるとスイッチが入って逆上したり切れたり大声を出したり人のあらぬ話をしだしたりということは避けられないのが現実です。ですから私たちはそういうことを見聞きしたときに神様の前に祈ります。そしてその祈りはなかなかすぐには現実として現れないこともあります。でも忍耐が求められるときに私たち自身が祈ることによって養われ訓練されて、人を憎まないでその人のために祝福を祈るものに変えられていくという奇跡を経験するんですね。実際の家族関係で傷つき癒しと愛を求め、人は教会の門を叩きます。そしてキリストを信じて罪が許され心の傷も癒されて、そして許された人がそれまで憎んでいた自分の親や兄弟と和解できるように変えられていく。時間はかかりますけれども、求めていくならば必ずそうなるわけです。それが父なる神様のもとにある人々の姿なんですね。ただ私たちは集まっているわけではなくて、神様の前に礼拝を捧げて兄弟姉妹と呼ばれるクリスチャン、神の家族の中でいろんな人々と知り合い関わりを持つ中で、自分の中にうずいている傷が明らかになって、感情が逆なでされたりすることに気がついて、そこで神様の前に膝をつくわけです。膝をかがめるわけです。神様、こんな私を許してください、私のこの傷ついた心を癒してくださいという祈りが生まれ始めたら、それはもう解決したも同然なんです。そして許され癒された人たちが集まっている教会はその地域の癒しとなっていくように神様は設計されました。だから私とあの人は関係ないという態度を取り続けたら、それはいつまでも何も起こらないし変わらないわけですけれども、神様は面白い方で会わない人同士をこう出会うように計画されている、そんな気がいたします。そしてそこで取り扱われて涙を流したり、さらに逆に傷つけられたり、でもその中で忍耐して神の前に腰をかがめてへり下っていくときに、私たちの魂は変えられていくという奇跡を経験しながら、そして今までと違った人間関係、風景を見ることができるようになっていきます。そして今も神様の御業はまだ解決の途上にあるかもしれませんが、神様の御業は私たちの中で継続しています。私も一生死ぬまで私の中にある問題、傷は悩みの種となり、そして夫婦関係にも親子関係にも依然として影を落とすかもしれませんけれども、でも基本的な部分は解決されているので前に向かって進むだけなんですね。私は神主の息子として毎朝太鼓の音と父親が唱える祝詞の声に囲まれて育ちましたけれども、父とそれが合わずに高校3年生の時に出した結論は神はいないということでした。でそれを詩に変えて、まあ今手元にはないわけですが、はっきりと記憶しておりますけれども、23歳の時にイエス・キリストを信じた後、父親に手紙を書いて自分が取った態度を謝りました。父親からは許すという返事はなかったんですが、けれども私の中には神様による癒しが始まっていたわけです。その後父と母は秋田から室蘭にやってきて、教会には泊まれないという固くないな態度を最初父親は取っていたんですが、 結果的には泊まって一緒に一日の旅行を付き合ってくれました。私の親友の、牧師に、くっちゃんの出身ですが、両親の不仲に心傷ついて、もう食事時必ず喧嘩が始まる、物が飛んでくるという、そんな中で育った彼は心傷つき救いを求めた京都の仏教大学4年間学んで、その救いを求めて学んだわけですが、お経を唱えながら厳しい修行にも明け暮れましたが、救いは得られず悶々としていましたが、そんな時にドイツ人の宣教師と出会い教会に誘われました。そして毎週礼拝に出て聖書を学ぶうちに、彼は心の平安を得るようになり、そしてついにキリストこそ自分が求めていた神であることを知ったわけです。そして信じました。このように私の周りでも、壊れた家族の中で育った魂がイエス・キリストと出会って救われ、親との関係が変えられていった。しかしその心の深い傷によってクリスチャンになってからも問題は起きました。でも神様の憐れみと助けによって乗り越えながら、彼は守られているわけです。そして彼の子供が牧師となって、今その教会を立て上げているんですね。もし彼がイエス・キリストを信じてなかったら、とっくにこの地上にはいなかったと思います。私もいなかったと思います。それほど親子関係によってもたらされる傷というものは、人の力ではなかなか癒しがたい部分が、もちろん人間の助けは必要ですけれども、人間を作られた神様が私たちの魂の傷、心の傷を癒すことができるお方だということを聖書は語っているんですね。心を開きさえすれば、その神様を知ることができる、そして神様の素晴らしい恵みの技に預かることができる。心をどこまで開けるかによりますけれども、教会に集いながら徐々にでも心を開くことができるようになったら、そこに神様は働いてくださる方です。第2に、400第2に入りました。短く終わりたいと思いますが、私たちはキリストの愛を知り満たされる必要があります。先ほども話したように、神は父と子と聖霊という3つの人格をお持ちでありながら、霊ですからお一人の神様として存在し活動されています。今ここにも神様の御臨在という表現をしますが、神様がここにおられる、その臨在を覚える方々はたくさんおられると思います。で、神様はそのようにして互いに愛し合う関係、三位一体、その三者が互いに愛し合うので、そこから愛があふれて流れてきたわけです。その愛を受け取る対象として神様は人間を作られました。もし神様が一人の人格だったら愛はないんですね。対象がいなければ愛は生まれてこないわけですが、父子聖霊なる神様が互いに愛し合う、その愛の交わりがあまりにも素晴らしいので、その愛があふれた結果、神様はこの愛を受け取る愛の対象として人間を作ろうということで、先ほど紹介した聖書の言葉にあるように、神の形に人間を作られました。私たち一人一人は神の形に似せて作られているわけです。そして、壊れた家族関係、人間関係を回復するのが神の愛だということをパウロはこの3章の中で語っています。ここには 18節を見ると、愛というものをその広さ、長さ、高さ、深さという4次元で表現していますね。愛には広さがあると、そして長さがあり、高さがあり、深さがある。まあ細かく解き明かす時間はありませんが、神様の愛というのはそのようにして存在しているので、私たちはその愛を知るために時間が必要だと、そしていろんな人の助けが必要なんだと。孤立している人は神の愛をなかなか広くは受け取ることが難しいでしょう。孤独になっても孤立してはいけないという言葉が最近よく使われています。この社会が、人々が孤立化を深めている、疎外感を感じながら、そして心を閉ざして自分の世界に浸っている姿がこうたくさん見られるようになりました。ですから私たちはそのような人々をできるだけこの受け入れて、関わりを持って、逃げる、まあ逃げるというのは表現はおかしいですが、避ける人がたくさんいると思いますが、そういうことに慣れていないために、私もかつてそうでした。今もその傾向ありますが、人混みの中にとどまりたくないんですね。すぐにそこから離れたくなる、まあ、そんな人が社会の中にたくさんいると思いますが、そういった孤独を抱えている人たちが孤立しないように、私たちは愛を表していく必要があるわけです。しかしそのためには犠牲が必ず伴います。忍耐が必要です。簡単にはいかないです。そこで全地をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるようにという祈りがこの19節に出てきます。全地をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。ここまで満たされたクリスチャンっているんでしょうか。いると思いますが、少ないかもしれません。私たちもその可能性があります。キリストの満ち満ちた豊かさにまで満たされる愛の経験、それは神様の前に出て心を開いて減り下って祈るときに、神の愛が私たちの中に聖霊によって注がれると約束されているんですね。単純に私たちは神様の前に子供のようになって、天のお父ちゃんでもいいし、パパでもいいし、そのようにして近づいて甘えて、神様が愛されている自分をそこで体験する、発見することができるならば、私たちは変えられていくわけです。すぐに切れるような人が忍耐できるようになって、逆にその切りやすい、人の持っているエネルギーというものが愛に変わったら、すごいことになるわけですね。私が4年間5年間一緒に関わったスウェーデンの女性の宣教師は、非常に愛のある人でしたが、時々切れました。私もよく怒られました。でもその愛の深さっていうものは私なんか足元にも及ばない。まあ日本人が持っている愛も素晴らしいんですが、キリストを信じて長年培われた、養われたその愛の、広さ、まあ、それこそ長さ、高さ、深さという、そういう次元の愛に触れました。それはいつもではないんですが、一回でもそういう愛に、神様の愛に触れることができたならば、私たちは愛というものを少しは知ったと言えるのではないでしょうか。これからもそのチャンスは大いにありますから、教会の中では人を避けないで、関わりを求めて、自分から相手に近づいて、自分には友達がいないという人は自分からその人の誰かの友達になるように近づいていく勇気を神様からいただいて、行かれたらよろしいかと思います。です。エペソの3章の12節にはこのような御言葉が出てきます。出していただきますが、3章12節、次の御言葉ですね。はい。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。イエスキリストを信じるということは神に近づくことができる特権を持っているわけです。 何はばかることなく、いつでもどこでも、教会に来なければ神様に会えないということはないんです。いつでもどこでも、旅行に行ってても、目に見えるものがなくても、私たちは神に近づくことができる。それはキリストにあるならばです。こんなすごいことができるわけですね。そして神に近づいて神の愛を経験する人は、その愛によって変えられ、そしてその愛の素晴らしさを人々に表すことができます。そしてこの人とは自分は合わないと思うような人とでも平和を築いていくことができる、そんな神様の力を体験するようになっていきます。それが豊かな人生を生きるということですね。お金と関係ない、家屋敷、そして能力のありなしに全く関係なく、私たちは豊かな人生をそれにして生きることができるわけです。父なる神様は私たちをそのような人格的な関係の中で養い育て、またそれに迎えてくださるお方です。まあ、今日の聖天使記念礼拝で先ほどご覧いただいた天に召された方々は、この地上からは見えなくなりましたが、いなくなったわけではないんですね。どこかに、いなくなってしまったわけではない。そのことを表した方が、セラ・ストックというイギリス人の女性で、150年ほど前に、この方が書いた詩を、150年前に活躍した上村正久という牧師が訳した詩があります。天に一人を増しぬ、まあ、文語帳で表現していますが、天に一人を増しぬ、まあ、それは天に一人を増したという意味ですが、家には一人減じたり、家からは一人減った、誰かが亡くなるとそういうことになりますよね。楽しき団らんは破れたり、愛する顔いつもの席に見えぬぞ悲しき、されど天に一人を増しぬ、清められ全うせられし者一人、もう完全に罪が許され、心が清められて、その人は天に迎えられて、そこで今過ごしている召された方々は今そのような状態にあります。救われていないかのように、供養する必要のない、神様の全く救いの中にある存在です。そしてやがて私たちもキリストにあって、その方々と再会することができる、その希望がイエス・キリストの死と復活によって約束されているんですね。ぜひこのことを、一回聞いただけで理解するということは大変なことだと思いますが、このことを聞き続けていかれることをお勧めいたします。そして神様が私たちに信仰を与えてくださるならば、それを私たちは理解することができ、私たちも人生は死んで終わりではないという確かな人生の道を歩き続けることができます。そして永遠の家に向かって、地上は一時的な宿ですね。地上では旅人、寄留者です。しかし永遠の家に向かって私たちは歩んでいくことができる。そして先に召された方々と会うことができるという希望を抱きながら歩み続けることができる。そのことを覚えたいと思います。家族の名のもとである父なる神様は私たちを招き、愛を回復させ、すべての人と平和な関係を築けるものとしてくださる。私たちの家庭も家族もそのようにして神様の恵みによって、愛によって変えられ、回復されていくところとなっていくように、これからも互いに祈っていきたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、聖天使記念礼拝にあなたが、この手紙の中から 天と地の家族と題して教えてくださり感謝いたします。私たちはやがて神の前に一人一人が出て、地上でどんな生き方をしてきたかを告白する時がありますけれども、幸いなことにイエス・キリストにあるならば、何の心配もなく、憂いもなく、何はばかることなく神の前に出ることが約束されていることを感謝いたします。共にイエス・キリストを信じ、互いに励まし合って祈り合って、まださまざまな傷を持ちながらも、欠点がありながらも、重荷を抱えながらも、神の家族として互いに重荷を負い合い、使い合って愛し合っていく関係を築いていくことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。